7、5月のトピックス、介護保険、税。1、5月のトピックス。5月は水防月間。災害に備えて次のことを心がけましょう。テレビやラジオの気象情報から災害や警報、注意報の情報を得るようにする。自らの指定避難所や避難経路はあらかじめ家族で決めておく。最低3日分の食料、常備薬、下着類などを入れた非常用持ち出し袋などを準備しておく。インターネットやメール通知で災害情報などをお知らせしています。登録すれば防災情報メールが送信されます。登録方法1、登録@大阪-防災.net 2、からメールを送信してください。2、登録用 URL が返信されます。3、返信されたメールの登録用 URL へアクセスし、登録をお願いします。河川防災情報。河川の現在の状況を分かりやすい色と絵、画像でお知らせします。市町村別に付近の河川を選べます。問い合わせ、自治振興課。5月は宅地防災月間。防災パトロール。パトロール隊が宅地造成地や土砂採取地などの安全性などを点検指導します。宅地防災技術研修会。宅地造成事業者や設計者などを対象に研修会を5月下旬に開催します。家庭でも宅地災害を未然に防ぐ点検をお願いします。石垣、擁壁に亀裂などが入っていないか、水が染み出していないか、石垣、擁壁などの水抜き穴からうまく水が流れ出ているか、地盤が沈下していないか、排水用の溝に泥などが詰まっていないか、相談、問い合わせ、都市計画課、電話 447-8124。 段原公園墓地使用の皆さん、こんな時には手続きを。使用者が亡くなった時、使用者の住所・氏名などを変更した時、使用許可証を紛失した時、お墓に埋葬・改葬する時、墓地を市へ返還する時、問い合わせ環境衛生課。関空ニュース、問い合わせ関西国際空港案内、電話 455-2500。 関西国際空港がボーイング最新型機 B787-10 の就航地に決定。5月より関西シンガポール線において運航を開始します。関西国際空港初の到着時免税店が4月1日日曜にオープン。第1・第2ターミナルビルの国際線到着エリアに到着時免税店3店舗がオープンしました。これまで出国時に限られていた免税品の購入が日本入国時にも可能になります。ストップザ放火、放火されない街づくりを。放火防止のポイント、家の周りに燃えやすいものを置かない。門や通用口、物置、車庫などのドアは必ず施錠する。照明器具などを設置し、夜間も家の周りを明るくする。郵便受けの新聞やチラシは必ず屋内に取り込む。ゴミは指定の収集日に出す。問い合わせ、泉州南広域消防本部予防課、電話 469-0886。 就学相談全体会。6月14日木曜、小学校午後2時から、中学校午後3時から、エブの泉の森ホール1階マルチスペースで、内容、支援学級、支援学校、個別の就学相談の流れなど、対象、来春、小中学校に入学する年齢の児童の就学について相談を希望する保護者、問い合わせ、学校教育課、申し込み不要。泉佐野市での新婚さんの新生活を応援します。平成30年3月以降に入籍し、市内に住民票がある夫婦の新居の住居費、引っ越し費用を対象に補助があります。申請には条件がありますので問い合わせてください。申し込み問い合わせ、5月15日火曜以降に子育て支援課へ。3世代同居等支援事業。市内において高齢者世帯と同居または近居した子ども世帯に対して、転入・転居費用の一部を助成します。近居は直線距離でおおむね 1.2 キロ以内。転入・転居費用とは、持ち家の場合、住宅の新築・増築・建て替えに要する費用、または中古住宅を購入する費用。借家の場合、敷金・礼金・ 権利金、仲介手数料等、賃貸借契約に要する費用、高齢者世帯の要件、子ども世帯と同居近畿を始めた時点で、すでに1年以上泉佐野市内に居住している、65歳以上の人のみの世帯、夫婦のみの場合、いずれか一方、市税・介護保険料の滞納がない、子ども世帯の要件、子ども世帯の世帯主またはその配偶者が高齢者世帯を構成する者の直系貴族である。申し込み時に中学生以下の子どもを申し込み者またはその配偶者が扶養し同居している。市町村税の滞納がない。問い合わせ、高齢介護課。地震に備えた住宅の耐震化へ、耐震診断、耐震設計、耐震改修、住宅改造、住宅除去の工事費などの一部を補助します。それぞれの受給には条件がありますので、事前に問い合わせてください。問い合わせ、都市計画課、電話 447-8124。海での事故を防ぐために、疲れているときや飲酒したときは絶対に海に入らないでください。また、プレジャーボートで遊ぶ人は出航前に気象・海象の確認、機関の点検を確実に行うとともに、ライフジャケットを着用してください。そして、事故が発生したときや事故を発見したときは、迷わず118番へ。問い合わせ、舞鶴海上保安部、電話 077376-4120。2、介護保険。問い合わせ、高齢介護課。平成30年度から65歳以上の人の保険料の額が変わります。65歳以上の人の介護保険料は3年に1度改定されることになっており、今年度がその改定の年にあたります。改定は平成30年から32年度の3年間に提供される介護サービスの費用の見込みに基づき、保険給付に要する約 23% を市内在住の65歳以上の人数で割った額を基準額として決定しました。平成27年から29年度の基準額年額8万100円に対して、平成30年から32年度の基準額は7万8000円で 2.6% の減額となりました。なお、平成30年度の保険料については、本人の平成29年中の所得状況及び平成30年4月1日現在の世帯の課税・非課税の状況により、7月に保険料を決定し、通知書を送付する予定です。また、現在4月から6月の保険料は、前年度の保険料をもとに仮徴収していることから、7月、特別徴収の人は8月以降は、決定された保険料と仮徴収額との差額を納付していただくことになります。3、税、問い合わせ、税務課、固定資産税、都市計画税、納税通知書、軽自動車税、納税通知書を5月初旬に送付します。5月中旬までに届かない場合は問い合わせてください。固定資産税、都市計画税、納税通知書。今年度より市のシステム変更に伴い、土地家屋と焼却資産で別であった納税通知書がまとめられています。また、土地家屋を所有の人は、面積、評価額、税額などを記載した課税資産明細書も添付しています。軽自動車税納税通知書、納税通知書に添付した軽自動車税納税証明書継続検査用は検査受け時に使えますので、検査証と一緒に保存してください。口座振り替えの人には振り替え終了後に証明書を送付します。口座振り替えで納める人には、金融機関から口座引き落としの報告の確認後、6月下旬に納税通知書を送付します。5月末から6月下旬に車検を受ける場合は、送付が間に合いませんので、前年度の納税証明書を使用して、納期限の前日までに車検を受けるか、軽自動車税の引き落とし額が記帳された通帳を税務課窓口に持参ください。確認後、納税証明書を交付します。軽自動車税のグリーン化特例の延長。グリーン化とは、税が軽くなることです。軽四輪車等三輪以上の軽自動車のグリーン化特例について、対象者を見直した上で、適用期間が2年延長になりました。詳しくは税務課ホームページでお知らせしています。都市計画税って何ですか？これは、都市計画事業や 土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税です。例えば街路や公園の整備、下水道の普及、駅前再開発など市全体の都市環境を整備するために使われています。平成28年度都市計画税収入額14億1891万円。よくある質問に答えます。固定資産税。質問。今年固定資産税が急に高くなったのですがなぜ。答え。さまざまな理由が考えられますが、よくある例は次の通りです。家屋の新築後何年か経って新築住宅の軽減措置の適用期間が切れた場合、軽減期間、一般住宅は新築後3年度分、マンションなど中高層耐火住宅などは新築後5年度分、前年中に新たに土地や家屋を取得した場合、農地を宅地にしたなど土地の状況が変わった場合、減免制度。固定資産税。収入が少ない高齢者などが所有する居住用資産、土地家屋のうち一定の要件を満たすものに減免制度があります。詳しくは広報4月号をお聞きください。軽自動車税。次の軽自動車税などは減免制度があります。身体などに障害を有する人が所有している、生計を同じくする人が所有し身体などに障害を有する人のために使用している、もっぱら身体障害者などの利用に供するための構造のもの。申請期限5月31日木曜。必要なもの、印鑑、身体障害者手帳、運転免許証、個人番号カードまたは通知カードと身元証明書。市税は納期限内に納めましょう。5月は固定資産税、都市計画税、軽自動車税の納期月です。第1期および軽自動車税の納期限は5月31日木曜です。延滞金。納期限までに納税しない場合は延滞金を合わせて納めていただくことになります。さらに延滞が続くと滞納している人の財産を調査し差し押さえることになります。市税の納付は便利な口座振替をご利用ください。大阪府域地方税徴収機構による共同徴収。平成27年度より大阪府域地方税徴収機構が設置され、本市を含む府内34市町と大阪府が市税・府税の共同徴収を実施しています。対象者には順次徴収機構への引き継ぎ予告書を送付し、府職員と市長職員による共同徴収が実施されます。大阪府からのお知らせ。自動車税の納期限は5月31日木曜です。問い合わせ大阪府自動車税コールセンター、電話 0570-0201-56